恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その1、男性と女性は別々の生き物であることを理解しておく。恋愛をするならまず理解しておきたいことがあります。男性と女性は別々の生き物であることです。男性も女性もどちらも同じ人間ではありますが、実際はいくつもの違いがあります。男性は地位や権力を求める傾向がある一方、女性は美しさや華やかさを求める傾向があります。男性は空間認識が優れている一方、女性は会話能力が優れている傾向があります。会話をするとき、男性は優劣や問題解決を求める一方、女性は共感や同意を求める傾向があります。結婚相手を選ぶとき、男性は若さや美しさを求める一方、女性は包容力や経済力を求める傾向があります。同じ人間なのになぜこれほど違うのだろうかと思うでしょう。男女間では脳の構造、体型の違い、ホルモンの分泌など多数の違いがあります。そのため同じ人間でも好みや行動パターンに差が現れるのです。こうした男女の違いがあるため、恋愛においても多くのすれ違いが発生しがちです。恋愛をするとき、男性と女性は別々の生き物であることを理解しておく必要があります。むしろすれ違いがあって当然という前提で接するのがいいでしょう。そうすれば多少の摩擦があっても違う生き物だから仕方ないと受け止められるようになります。何より大切なのは相手を理解しようという姿勢です。違いを前向きに理解する姿勢があれば、すれ違う出来事をむしろ楽しめるようになります。男性と女性は同じ人間でも違う生き物であることを理解しておく。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その2、思っているだけでは伝わらない。言いたいことはきちんと言葉に出すことが大切。相手に言いたいことがあれば、思っているだけでは伝わりません。言わなくてもわかるだろうと思うかもしれませんが、ここが注意です。確かに思わせぶりの発言や態度があれば、鋭い人ならすぐ気づいてくれるでしょう。長年の付き合いがあれば、状況や雰囲気などから察してくれる場合もあるはずです。しかし思わせぶりの発言や態度でも相手は気づかないことはよくあるものです。気づくかどうかを感性に委ねるのはよくありません。鈍感な人なら気づきにくいでしょう。鋭い人でもぼーっとしているときには気づかないこともあります。親しい関係になれば、言葉で言わなくても意思疎通ができる気がしますが、これも誤解です。相手は愛されていると分かっていても、その言葉を直接聞きたいと思うものです。愛する気持ちも思っているだけでは伝わらず、きちんと言葉に出さなければ伝わりません。言葉で聞くと再確認ができ、ますます愛情を深めます。思っているだけで伝わるなら苦労しないのです。気持ちも悩みも黙っているだけでは伝わりません。言いたいことがあるなら手間であってもきちんと言葉に出して言いましょう。きちんと言わなければなかなか伝わらず、コミュニケーションのストレスになります。きちんと言葉に出して表現するのがコミュニケーションです。言いたいことは思うだけで終わらせず、きちんと言葉に出して伝える。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その3、相手が心を開いてくれない原因は相手ではなく自分にある。相手が心を開いて話してくれない。話をしても堅苦しい。なかなか打ち解けた雰囲気になれない。そう思ったらまず振り返ってほしいことがあります。自分こそきちんと心を開いて話をしているかどうかです。相手が心を開いてくれない原因は相手より自分にある場合が大半です。自分が心を開かないのに相手が心を開くことは少ないでしょう。最初はお互いに緊張や警戒心があり、堅苦しい雰囲気から始まります。なぜ心を開いてくれないのか、もっと話をしてほしいなどと迫っても逆効果になるでしょう。無理に要求すると緊張や警戒心がますます強くなるだけです。しかし心を閉じたままではいつまで経っても関係が進展しません。まず相手を信頼して勇気を出し、あなたから先に心を開きましょう。もちろんいきなり重大なプライベートを打ち明ける必要はありません。最初は簡単なプライベートから話していけば抵抗が少ないでしょう。ちょっとした悩み事でもいい。自分の家族に関する話でもいい。相談として軽微なプライベートを打ち明けるのでも構いません。急いで打ち解ける必要はなく、相手の様子を見ながらじわじわゆっくりでも構いません。自分が先に心を開いて話すから、相手も心を開いて話してくれるようになります。恋愛だけでなく、あらゆる人間関係にも通じる話です。自分から先に心を開く習慣があれば、本当の恋人や本当の友人も作りやすくなります。まず、自分から心を開いて話す。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その4、好きな人から褒められた時の第一声は常にありがとう。好きな人との会話では、できるだけ否定の返事を避けましょう。もうすぐ夏だねと言った時、夏なんて大嫌いと否定されると雰囲気が台無しです。夜空の星が綺麗だねと言った時、別に普通だよと返されると後に続く言葉がありません。ひとまず相手の言葉はそうだね、なるほどなど肯定して受け入れた方が会話も気持ちよく進みます。否定するなら肯定した後の方がスムーズです。これはコミュニケーションの基本ですから、すでにご存知の方も多いでしょう。分かっている、もちろん心がけているという人も大半ではないでしょうか。さてここからが本題です。では好きな人から褒められた時、あなたはどう答えているでしょうか。例えば好きな人からモテそうですねと褒められた時です。とっさにいえいえそんなことないですよと否定していませんか。ほらそれがいけないのです。相手からの褒め言葉を否定しているではありませんか。否定してはいけないと頭では分かっていても、癖は無意識に出るものです。反射的に否定する癖が体に染み付いています。良い癖ならそのままでもいいのですが、悪い癖なら強く意識をして直していきましょう。褒められた時の第一声は常にありがとうです。その後に続く言葉は謙遜でも否定でも自由ですが、まずは素直に受け止めることです。たとえ褒められた時でも、ひとまず肯定で受け止めた方が会話のテンポを維持できます。頭で理解するだけでなく、しっかり体に染み付くまで意識してみてください。肯定の返事を心がけると雰囲気が良くなり、会話も長続きしやすくなります。好きな人から褒められた時の第一声は常にありがとうを意識する。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その後、恋愛は頑張るものではなく楽しむもの。恋愛に疲れる原因は頑張ってしまうことです。頑張れば疲れるのも当然です。頑張ると表情が怖くなります。必死に頑張れば底力は発揮できますが、不自然な様子になるでしょう。目つきがギラギラして言葉はトゲトゲしくなり、態度はガツガツするでしょう。必死になっている姿が痛々しくなり、怖い雰囲気が出てしまうのです。愛は頑張るものではありません。頑張ると受験勉強のような雰囲気になります。恋愛は受験勉強とは違って点数がつくものではないのですから、頑張って立ち向かうものではありません。恋愛は頑張るものではなく楽しむものです。 恋愛に起こるすべてを頑張ろうではなく楽しもうと考えてください。胸に手を当ててドキドキしている自分を楽しみます。好きな人に反応している自分に気づくと不思議な感覚を覚えるでしょう。好きな人へのアプローチを楽しみます。工夫しながら接していればだんだん程よい距離感がつかめてくるでしょう。好きな人と会えることを喜び対話できることも楽しみます。ニコニコした明るい表情も自然と出やすくなるでしょう。恥ずかしい気持ちも楽しめばいいのです。前向きな気持ちになれば恥ずかしさが半減して勇気も出やすくなります。嬉しいことや楽しいことだけではなく悲しいことや苦しいことも楽しみましょう。恋愛で苦しくなれば頑張れではなく楽しもうよと言って自分を励ますことです。すべてを楽しむ気持ちになるとストレスが半減して恋愛に疲れにくくなります。恋愛は頑張るのではなく楽しむ。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その6、待ちの姿勢になるから怖くなる。攻めの姿勢になれば怖くない。恋愛は待ちの姿勢になるから怖くなるのです。メールが来るのを待つ。話しかけられるのを待つ。デートに誘われるのを待つ。待ちの姿勢でいる限り相手からの接触がいつどこでどんな風にあるのかわかりません。すべて相手に委ねている状態です。あるかもしれないがないかもしれない。ないかもしれないがあるかもしれない。ぼんやりとした未来しか予想できません。そのためいつ来るのだろう、まだ来ないのかなと不安定な気持ちを感じ続けることになります。もうするかなと期待しつつ結局何もなかったという落胆を何度も繰り返すでしょう。次こそは何かあると再び期待してやはり何もなかったとげんなりするでしょう。自分勝手に怖がるだけになり精神を消耗します。何もしていないのに体力も精神力も消耗するのです。待ちの姿勢ではなく攻めの姿勢になりましょう。積極的にこちらから向かっていく状態になれば怖さが消えます。いつどこでどうアプローチするか、すべて自分の意思で自由にコントロールできます。アプローチする場所、方法、タイミングをあらかじめ決めておけば心の準備ができます。攻めの姿勢になるからこそ相手の心にずっと入り込め愛情も伝えやすくなります。心の負担がぐんと減り楽になるのです。待ちの姿勢はもう終わりにしましょう。今からは攻めの姿勢です。自分の意思で恋愛をコントロールしていきましょう。待ちの姿勢ではなく攻めの姿勢になって恐怖を打ち消す。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その7、寝る前に今度好きな人と会ったとき話すネタを考えよう。寝る前にしておきたいことがあります。今度好きな人と会ったとき話すネタを考えることです。今度会ったときはこんな話をしたいな。どんなネタなら楽しんでくれるかな。恋人と会って話している様子を思い浮かべながらワクワクして話したいネタを考えましょう。会ってから話すネタを考えるのもいいですが、ネタがとっさに出てこないことがあります。特に好きな人の前は緊張しがちなので余計にうまく話せないことが増えるでしょう。少しでも話がスムーズになるようにあらかじめネタを考えておけば安心です。そこまでやる必要があるのかと思うかもしれません。しかし好きな人のためだからこそここまでしておきたい。難しい問題を解くわけでもなければ時間がかかることでもありません。ほんのわずかな時間を好きな人のために使うだけです。話の流れまで詳しく考えておく必要はなく、ネタとして大まかに考えておく程度で十分です。余裕があれば一つではなく二つでも三つでも考えておくとますます効果的です。思いついたネタはメモをしておくと後から思い出しやすくなります。話すネタがあればあるほどあって話をするのが楽しみになります。さてこの習慣を心がけるとある面白い現象を体験するようになるでしょう。今度好きな人と会ったとき話すネタを寝る前に考えるとその日の夢に好きな人が出てきやすくなるのです。寝る前に今度好きな人と会ったとき話すネタを考える。恋愛がうまくいかないときの30の言葉。その8、体をきちんと相手に向けないと言葉もきちんと伝わらない。友人と話をするとき自分の体の向きを思い出してください。体をきちんと相手に向けているでしょうか。もちろん体を向けている、全く問題ない。そんな人が大半でしょう。では好きな人と話をするときはいかがでしょうか。この場面になると面白いことに反らしがちになっているかもしれないという人が急に増えます。体を反らす話し方は好きな人の前で起こりやすい現象です。好きな人の前では恥ずかしさがあって直視しにくくなるため体を反らしがちです。人によっては目を見るだけでも精一杯という人もいるでしょう。心理的な抵抗感が強いため無意識のうちに体を反らしがちになります。友人と話をするときは問題なくても好きな人と話をするときに限って体の向きがおかしくなることが多いのです。やはり体を相手に向けていないのはよくありません。体の向きがずれていると言葉は相手の心に届かなくなり会話もぎこちなくなりやすい。今一度意識改革が必要です。好きな人と話をするときでも体をきちんと相手に向けましょう。恥ずかしい気持ちをぐっとこらえながら体の中心を相手に向けるのです。体の中心を相手に向けるから言葉も相手の心に届きます。恥ずかしくても体をきちんと相手に向けて話す。恋愛がうまくいかないときの30の言葉。その9、相手の話は普通に聞くのではなくのめり込んで聞く。好きな人との会話は普通に聞くだけでは不十分です。ふんふんうなずいて聞くのもいいのですが、どこか形式的で深みがない。話さえ聞けばいいという考えではなかなか話が続かず話題も広がっていきません。適当に話を聞いてうなずく様子は言葉や態度がうつろになるのですぐ相手に見抜かれます。話は聞けてもなかなか関係が深まらないのです。好きな人との会話は深いところまで話を聞きましょう。相手の話は普通に聞くのではありません。のめり込んで聞くのです。話を聞くときは完全に相手の立場になりましょう。もちろん完全に相手の立場になるのは難しいのですが、そこを目指していくことが大事です。話をすべて聞き漏らさないつもりでしっかり聞き、できるだけ想像を膨らませます。相手の立場になって想像を膨らませると本人の状況が理解しやすくなるので感情移入もしやすくなります。大切な人と心が通じ合えるようになり共感や同情も容易になるでしょう。なるほど、すごいね、大変だったね、辛かったねなどの相槌も自然と出るようになります。のめり込んで話を聞いていると疑問点にも気づけます。相手の立場を完全に想像するからこそなぜだろうと思います。質問することでますます話が盛り上がります。のめり込んで話を聞いている様子は自然と相手に伝わります。相手には真剣な姿に見え印象に残ります。その結果また会いたい、また話したいと思わせるのです。相手の話は普通に聞くのではなくのめり込んで聞く。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その10、 恋愛でよくある誤った魅力の表現とは？あなたの魅力は何ですか？自分の魅力だと思う部分は何か一度考えてみてください。外見でも内面でも何でも構いません。例えば外見の魅力なら綺麗な肌、魅力的な笑顔、つぶらな目、美しい髪、スリムな体型などが代表的です。一方、内面の魅力なら話し上手、聞き上手、常に冷静、優しさ、大きな器などがあるでしょう。その他、字が綺麗であったり、頭の回転が速かったりなども立派な魅力です。魅力とはいえ様々です。自分が持つ魅力はきちんと表現して恋愛の武器にするのが常識です。ところが実際の恋愛では誤った魅力の表現という現象が起こりがちです。魅力になっているところを隠す一方、魅力でないところを表現するというちぐはぐな状態があるのです。自分の魅力はなかなか自分では気づきにくいもの。自分のまつげは自分では見えないように近すぎるがゆえに自分では気づきにくい状況があります。気づいたとしても過小評価しがちです。魅力を魅力だと思わず、むしろ短所だと考えることも少なくありません。照れ、慣れ、謙虚なども影響して正しい評価を妨げるのです。しかし魅力はやはり魅力です。せっかく素晴らしい魅力があるなら恋愛の武器としてきちんと表現することが大切です。自分が持つ魅力を把握してきちんと表現しましょう。自分で自分の魅力がわからなければ他人の意見を参考にするのが近道です。他人からの評価は自分を知る貴重な情報源です。周りの人から〇〇が魅力だねと褒められたことを思い出せば魅力を見つけやすくなります。自分の魅力を正確に把握して恋愛の武器としてきちんと表現する。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その11。質問が説教になっていませんか？相手に聞きたいことがあって質問する状況があります。わからないから質問する。ところが質問というより説教になっている状況があります。例えば電話やメールをしても返事がないので理由を尋ねる状況があるとします。どうして無視するの？どうして返事をしてくれないの？その時間に何をしていたの？きちんと答えてほしい。質問しているだけに思えますが少し威圧感があるため質問というより説教に聞こえるのです。もちろん質問する人に悪気はないのでしょう。しかし悪気がなくてもやはり威圧感があるのはよくありません。自分では質問のつもりでも相手が説教として受け取ったならやはり説教です。怒られるのは誰でも嫌です。これでは相手も答えたくなくなって当然。相手との関係がだんだんギクシャクしてくるのです。自分が質問するときの言い方を振り返ってみましょう。相手を威圧するような雰囲気が出ていないでしょうか。できるだけ優しく丁寧な言い方を心がけましょう。例えば返事がない理由を尋ねるなら次のような表現に言い換えられます。なかなか連絡が取れないから心配していたよ。何かトラブルでもあったの？相手を心配する言葉で質問すれば威圧的な雰囲気は出ません。心配されているとわかれば相手も答えやすくなるでしょう。少し言い方を変えるだけで言葉の印象は随分変わるのです。質問が説教にならないように注意する。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その12。恋がうまくいかない原因の大半はスマートを求めすぎていること。恋がうまくいかない原因の大半はいつの時代も同じです。スマートを求めすぎていることです。きっとあなたはスマートに接しないと相手の心は動かせないと考えているのでしょう。あるいはスマートに接しないと嫌われると大げさに考えているかもしれません。もちろんスマートであった方がいいのは事実ですが意識をしすぎています。スマートを求めすぎるとかえって自分らしくない状態になります。普段慣れていない行動をすると大抵失敗するでしょう。動きがぎこちなくなり思うように接することができません。くどき文句も大切ですが、キザなセリフしか出てこないのは不自然です。練習したなと思うのです。相手を感動させるより鳥肌を立たせる結果になるでしょう。それが疲れる原因であり、うまくいかない原因です。人間ですから失言することもあれば言葉に詰まることもあります。度忘れすることもあれば勘違いすることもあります。完璧なスマートを求めたところでなかなかうまくいかないものです。もっと肩の力を抜きましょう。恋はもっと気楽に自然体で進めた方がうまくいきます。難しく考えすぎず普通に接していくのが一番。もし気楽に自然体で進めた結果うまくいかなかったとしてもそれで良しと考えます。たとえ付き合えたとしても長続きはしなかったはずだからです。好きな人の前で素の自分を出せないのは苦しいことです。うまくいかない結果が早いうちにはっきり分かったと言えますからそれはそれでいいのです。スマートを求めすぎずできるだけ気楽に自然体で接するようにする。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その13。何かを犠牲にする恋愛の注意点。恋愛では何かを犠牲にしなければいけない時があります。まず一概に恋愛で犠牲があるのは悪いとは言い切れません。むしろ恋愛のほとんどは大なり小なり何か犠牲があって普通です。大切なのは犠牲があるかどうかではありません。どれだけ大きな犠牲であるかです。何を犠牲にするかによって恋愛における注意の仕方が変わります。まず簡単に取り返せることを犠牲にするならさほど大きな問題にはならないでしょう。あるいは犠牲があっても生活に支障がないことも同じです。例えば自分の趣味の時間を犠牲にした恋愛です。確かに趣味の時間も大切ですがそれ以上に好きな人との時間を優先させたければ問題にはならないでしょう。趣味の時間は後から作ることもできます。自分が納得しているならさほど大きな問題にはならないはずです。その一方で取り返すのが難しいことを犠牲にするなら慎重になる必要があります。例えば大事な親友との関係です。親友との関係が切れてしまうほど好きな人とべったり付き合うのは要注意です。友人は恋人と同じくらい重要です。もちろん好きな人との時間も大切ですが、そのせいで大事な親友を失うのは限度を超えているでしょう。恋愛をするとき、そこで発生する犠牲の大きさについてじっくり考えることです。犠牲が大きすぎる、失ってからでは遅いなどの自覚があれば、恋愛に少しブレーキをかける英断も必要です。恋愛で発生する犠牲の良し悪しについて考える。恋愛がうまくいかないときの30の言葉。その14。なぜ香水はいつの間にかつけすぎてしまうのか。普段から香水をつけている人も多いでしょう。香水は恋愛にも効果的です。ほのかに香る香水はあなたの魅力の一部になり相手を魅了させる効果があります。あの人からはいつもいい香りがする。そう思わせられれば相手をドキドキさせることができるでしょう。香水は好きな人の心にじんわり働きかけ恋心を揺さぶる力があります。さてここでよくある失敗があります。いつの間にか香水をつけすぎてしまうという失敗です。 香水をつける量はほのかに香る程度を目安にするのが常識ですね。ところが人の鼻は匂いに慣れる作用があります。最初はほのかだった香水の量も使い続けているうちに鼻が匂いに慣れ、香水の量も増えます。さらに心理的な作用も影響します。ほのかな香りで相手が振り向いてくれなければ香水の量が足りないのではないかと思う。もう少し増やしてみよう、まだ大丈夫と思っているうちに香水の量はますます増える。鼻が慣れる状況に加えて心理的な作用もあるため、香水の量はいつの間にかつけすぎやすいのです。どんなにいい香りでも強すぎると異臭です。もし普段から香水をつけているなら使用量を再確認してみてください。自分は大丈夫と過信せず謙虚に振り返ってみることが必要です。きちんとほのかという基準が守られているでしょうか。多すぎていると感じるならほのかと言える程度まで量を抑えましょう。いつの間にか香水の量が多くなっていないか使用量を見直す。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その15。不幸な恋愛と苦労の多い恋愛の違いとは。私の恋愛は苦労ばかり。不幸な恋愛なのだろうか。恋愛で苦労が多いとネガティブなことを考えるかもしれません。苦労ばかりがやってくると誰かが邪魔しているように感じます。そのうち不幸な恋愛という文字が頭の中でちらつき始めるかもしれません。しかし苦労の多い恋愛だから不幸な恋愛というわけではありません。苦労の多い恋愛と不幸な恋愛は同じにしてはいけません。響きやニュアンスは似ているように感じますが全く別物です。その違いはどこにあるのか。最大の違いはその出来事を乗り越えることでお互いの愛を深められるかという点です。例えば相手から金品を騙し取られたり暴力を振るわれたり浮気されたりなどは不幸な恋愛です。その出来事を乗り越えてもお互いの愛を深められないからです。一方的に失ったり傷ついたり損したりするだけです。こうした恋愛は不幸な恋愛になるためできるだけ避けなければいけません。一方で苦労の多い恋愛は違います。苦労の多い恋愛は悪いこととは限りません。その出来事を乗り越えることでお互いの愛を深められるからです。例えばお互いに忙しいためデートの時間がなく苦労する状況があるとします。こうした時はデートの時間を短くすればいいのです。お互いに予定をやりくりして短い時間でもいいからなんとかデートの時間を作ります。デートをする時間が短くても濃密なデートにすればいいのです。お互いに頑張って乗り越えることで二人の結束を強めることにもつながります。こうした苦労はむしろあった方がいい。苦労を乗り越えるたびに成長できたり仲を深めたり思い出ができたりします。その出来事を乗り越えることでお互いの愛を深められるかという基準で考えてみてください。それが不幸な恋愛と苦労の多い恋愛の違いです。苦労の多い恋愛と不幸な恋愛を分けて考える。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その16。雰囲気を暗くさせる発言はご法度。恋愛をうまく進めたければ雰囲気を暗くさせる発言はご法度です。自分では正直な意見であっても雰囲気を暗くさせる言葉なら控えた方が賢明です。正直に言えないのは辛いと思うかもしれませんが正直すぎるのも考え物なのです。例えばデートで一緒に湖を見に行ったとします。あなたが綺麗な湖だねと言ったときそうかな、もがいっぱいだよと返されると返事に困ります。夜にデートをしていて満月に気づいたとします。あなたが今日は満月だね、綺麗だねと言ったとき月には興味ないと言われるとやはり雰囲気が暗くなります。同意も共感もありません。相手に発言を否定されるとこちらも返事のしようがありません。会話のテンポが悪くなり雰囲気が暗くなるのです。何でも正直に答えるのではありません。雰囲気の影響を考えてから発言することです。何かを発言するなら雰囲気を暗くさせる一言ではなく明るくさせる一言を選びましょう。綺麗な湖だねと言ったときそうだね、水が透き通っているねと同意します。今日は満月だね、月が綺麗だねと言ったとき本当だ、感動的だねと共感します。同意や共感があると雰囲気を明るくさせることができ恋人らしい雰囲気になります。明るい雰囲気でデートを締めくくれば今日は楽しかったね、またデートしようとなるのです。雰囲気を暗くさせる発言はしない。恋愛がうまくいかないときの30の言葉。その17。恋のライバルは多ければ多いほどいい。好きな人を狙っている人は他にいることもあるでしょう。いわゆる恋のライバルです。しかもライバルが一人だけならまだしも複数人いることも珍しくありません。魅力的な人はやはり誰が見ても魅力的に見えるもの。一人を複数人が同時に狙う状況があります。ライバルがたくさんいると油断できません。競争が激しくなりアプローチしにくくなるでしょう。自分より魅力的なライバルがいると弱気になるかもしれません。しかし競争が激しいから自分から身を引くことはありません。むしろどんどん競争の中に入っていきましょう。恋のライバルは多ければ多いほどいい。ライバルが大勢いた方が恋愛力や人間力の向上が加速するからです。恋のライバルは大勢いた方が競争が激しくなる分必死になります。他のライバルより魅力的にならないと好きな人は振り向いてくれないでしょう。もっと積極的になろう、もっと自分を磨こう、もっと恋愛を学ぼうなど気合が入ります。結果として恋愛力だけでなく人間力も向上しやすくなります。ライバルが多いと競争が激しくなる分モチベーションが上がり自分磨きにも気合が入るのです。たとえ好きな人と付き合えなくても努力したことは無駄になりません。勇気を出して行動したことはいい思い出になるでしょう。人間心理を学んだり会話術を磨いたりしたことは能力として残り続けます。自分を魅力的に見せるテクニックはいずれ別の場面で生かされるはずです。多くのライバルがいてくれたおかげで恋愛力や人間力の向上が加速するのです。恋のライバルが多ければ喜ぶ。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その18。沈黙の時間が気まずいならまだ相手と打ち解けていない証拠。好きな人といるとき沈黙になるのが怖い。もしそう思っているなら残念ながら相手とは本当に打ち解けていないと言えます。本当に親しい人との関係なら普通は沈黙になっても平気です。あなたが親しい友人と会話するときを思い出してください。沈黙になったとしても気まずい雰囲気にはならないでしょう。完全に相手と打ち解けているので静かな時間になっても特に違和感はないはずです。むしろ心地よく感じるに違いありません。沈黙の静かな時間さえお互いとも楽しめるようになります。十二分に打ち解け合っているので沈黙の時間がいくらあろうと信頼関係は揺るがないのです。それは好きな人との関係でも同じです。本当に好きな人と打ち解けているならやはり沈黙になっても気まずくなりません。むしろ心地よく感じます。こういう時間もあっていいねと思うはずです。 好きな人と沈黙になったとき気まずさを感じるなら本当に打ち解けていないと判断できます。自分では仲良くなったと感じても実際はつもりになっているだけかもしれません。まだまだコミュニケーションが足りません。もっと仲良くなれる可能性が残っています。大切なことは沈黙の時間さえ心地よく感じる関係になることです。沈黙を心地よく感じるくらいお互いをもっと理解し合い信頼を深め親しくなりましょう。好きな人と沈黙の時間が心地よく感じるようになれば相手と本当に打ち解けている証拠です。沈黙が気まずく感じるのはまだ相手と打ち解けていないサインと考える。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その19。思い通りにならないことこそ恋愛の最大の面白さ。恋愛を思い通りに進めたいところですが、実際は難しいのが現実です。伝えたい気持ちがあってもうまく言葉で言い表せずどもってしまった。メールをしても返事がなかなか返ってこない。相手を慰めるつもりが逆に怒らせてしまった。相手を笑わせようとしたのに逆に笑われてしまった。恥ずかしくて相手の顔がなかなか見られないと相手から嫌われていると勘違いされた。ことごとくうまくいかなければ悔しくなってため息が出るでしょう。なぜうまくいかないのだろうか。誰かが邪魔しているようだ。投げやりな気持ちになりそうですが、ちょっと待ってください。すべてがスムーズに進んでしまうと出会うべき困難に出会えず恋愛の楽しみが半減します。思い通りにならない恋愛は悪い印象を受けるかもしれませんが誤解です。思い通りにならないことがあるから恋愛は面白い。悩んだり苦しんだりするのも恋愛の面白さです。乗り越える楽しみがあったり自分を振り返る機会になったりするからです。喜んだり笑ったりするだけでなく泣いたり怒ったりするのも恋愛の面白さです。恋愛について考える機会ができたり新しい自分を発見できたりするからです。恋を楽しめ人生のいい刺激になり恋愛を通して成長できるのです。思い通りにならないことこそ恋愛の最大の面白さなのです。思い通りにならないことを楽しみながら受け入れる。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その20。自分の嫌いなことをガツガツ言いすぎると人間関係に影響する。自分の嫌いなことをガツガツ言いすぎないことです。適度の範囲ならいいのです。例えば嫌いな食べ物を聞かれた時、グリーンピースが苦手という程度の会話なら大丈夫です。誰でも嫌いな食べ物があるのは普通です。嘘を言うわけにはいきませんから正直に答えます。レストランで注文する際、グリーンピースが苦手だと伝えておけば料理も配慮してくれるでしょう。必要に応じて普通に答える程度ならいいのです。しかし自分から嫌いなことをガツガツ言いすぎるのはよくありません。自分が嫌いなことを正直に言うだけと思うかもしれませんが人間関係に影響するからです。例えば相手から次のようなことを言われたとします。香水が嫌い。吐き気がする。旅行は嫌い。歩くのが疲れる。ノロノロしている人は嫌い。見ているとイライラする。こうした発言は次のようなニュアンスに聞こえます。私の前では香水をしないでね。私の前では旅行の話はしないでね。私の前ではキビキビ動いてね。〇〇が嫌いと言われた瞬間、私の前で〇〇はするなと言われているように聞こえます。あれも嫌い、これも嫌いと嫌いなことを言いすぎていると多くを禁止されているように聞こえます。嫌いなことをあれこれ並べる様子は襟好みが激しい上わがままにも聞こえます。その結果相手の前では行動が制限され接しにくくなるのです。聞かれたことを普通に答える程度ならいいのですが、自分から露骨に言いすぎるのは要注意なのです。自分の嫌いなことはガツガツ言いすぎない。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その21。会うのが苦痛になってくるのは恋愛の赤信号。好きな人であるにもかかわらず会う時に苦痛を感じる。そんな感覚を得るようになれば恋愛の赤信号かもしれません。恥ずかしくて苦しい、緊張して落ち着かないなどはいいのです。それは苦痛ではなく快感です。好きな人に会いたい気持ちが強いからこそ得られる感情です。楽しみや期待の裏返しなので問題ありません。しかし不愉快、気が進まない、顔も見たくないなどの気持ちとなると話は変わります。好きな人との間に何か不協和音が生じています。会うたびに喧嘩をしたり不愉快な気分にさせられたりしていると会う前からストレスです。結果として会うのが苦痛になってくるのです。もし好きな人と会うのが苦痛と感じるようなら付き合い方を見直す時期です。少なくとも恋愛ではあまり良い状態ではありません。何らかの改善が必要と考えた方がいいでしょう。好きな人であるにもかかわらずなぜ会うのが苦痛なのだろうか。自分に問いかけ原因を探ってみましょう。自分の態度や言葉遣いが悪くなっているのかもしれません。頻繁に連絡を取り合っていて束縛になっているのかもしれません。会う回数が多すぎて親しい関係から慣れ慣れしい関係に陥りがちかもしれません。原因がわかれば早めの改善をお勧めします。会うのが苦痛になってくればその原因を探り早めに改善を心がける。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その22。いやいや会うくらいならやめた方がいい。いくら恋人関係とはいえ会うのが億劫になることがあります。例えば試験勉強中です。重要な試験が間近に迫り勉強の追い込みをかける時期は恋人に会うのが億劫になります。もちろん会おうと思えば会えるはずですが気が進まない状態になるでしょう。しかしいやいや会うと大抵良いことはありません。気が進まない状態で会うと会っている時間もダラダラになりがちです。楽しもうという意識が希薄になるため雰囲気も悪くなるでしょう。心が相手に向いていないので言葉も態度もたるんでしまう。たるんでいる様子を相手に見せると恋人らしからぬ様子を相手に見せることになり恋愛感情にも悪影響です。無理にあって試験に落ちようものならうまくいかなかったのはあなたのせいと恨まれる可能性もあります。いやいや会うくらいならやめた方がいい。理想的なのは会いたいから会うという状態です。会いたい時に会うからこそ気持ちも高ぶりお互いがお互いに集中できます。こうした時は試験勉強が終わってから会うようにするといいでしょう。試験勉強のモチベーションが上がるだけでなく試験勉強にも集中しやすくなります。少し寂しい時間を送ることになりますがしばらくの我慢です。大きな課題を終えてから恋人と会った方が相手にも集中でき濃いデートができるでしょう。お互いの関係もうまく維持できるはずです。いやいや会うのはやめる。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その23。お付き合いでは会うのを控えた方がいい場面もある。好きな人とならいつも一緒にいたいと思いますがそうとは限りません。お付き合いでは会うのを控えた方がいい場面もあります。会うのを控えるべき場面の一つが何かに集中している時です。学生でも社会人でも集中して取り組まなければいけない場面があるでしょう。例えば大事な資格取得に向けて勉強をしている時や仕事の山場を迎えている時などです。 大事な仕事に集中して取り組んでいるときは会うのを避けた方が賢明です。短い時間であっても相手の予定を狂わせたり集中力を妨げたりすることがあります。集中力は出るまでは大変ですが、切れるのは一瞬です。些細なことでも集中力に悪い影響を及ぼすことがあります。無理に会おうとすると仕事で結果を出せなくなる状況が考えられます。最悪の場合、恋人のせいでうまくいかなかったと恨まれる可能性もゼロではありません。良かれと思ってしたことが逆効果になる場合があるのです。大事な時期には無理に会おうとせず、あえて距離を置く配慮が必要です。相手から集中させてほしいとお願いされなくても、あなたから自発的に配慮したいところです。今は集中したい時期だよね。少し連絡は控えた方がいいよね。待っているから頑張ってね。そういう気遣いができる人の方がお付き合いが長持ちします。相手が何かに集中している時期にはあえて会うのを控える。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その24。私だけを愛してという一言は恋人の浮気を促す言葉。私だけを愛して。このセリフに心当たりがある人は要注意です。付き合っていれば恋人の全てを独占したいと思うでしょう。恋人には自分だけを見てほしい。自分だけを愛してほしい。そう願う人も多いのではないでしょうか。しかし、私だけを愛してというセリフだけはやめた方がいい。これは束縛の言葉だからです。恋人に自分しか愛してはいけないと言っても現実には難しいでしょう。恋人にも家族や友人など大切な人間関係があります。愛といえば恋愛を思い浮かべる人が多いのですが、それはあくまで狭い意味にすぎません。広い意味で考えれば優しさ、思いやり、気遣いなども愛の一つです。愛する相手は恋人だけではありません。愛は家族、友人、先輩、後輩など全ての人が対象です。私だけを愛してと言えば恋人の日常生活を著しく制限することになり窮屈になります。するとどうなるか。あなたから逃げたい、離れたい、自由になりたいという欲求が高くなります。その結果、浮気に走りやすくなるのです。私だけを愛してという一言は恋人の浮気を促す言葉です。私だけを愛してと言い続けていれば、いずれ恋人に浮気されるのが運命でしょう。良かれと思って口にする人が多いのですが、これほど危ないセリフはありません。恋愛では禁句の一つなのです。私だけを愛してという一言は禁句にする。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その25。恋愛の失敗経験は人生で一度くらいあった方がいい。恋愛で失敗すると自分はどうなるのか。それはやはり実際に失敗してみないとわかりません。振るにせよ振られるにせよ、やはり辛い出来事になるでしょう。思い切り泣きじゃくったりひどく落ち込んだりするでしょう。ひどく取り乱す自分に自分でも驚くはずです。自分らしからぬ行動をすることもあれば、自分の意外な一面を発見することもあるはずです。恋愛や異性に大きな期待を寄せていただけ、大きな失望に苦しむこともあるかもしれません。これらはすべて発見と言い換えられます。恋愛の失敗は悪いことかというと、そうとも言い切れません。失恋経験によって失うこともありますが、得られることもあるはずです。むしろ恋愛の失敗経験は人生で一度くらいやった方がいいのです。自分に経験があるからこそ、他人の恋の失敗談を聞いたとき親身になって聞けるようになります。人の気持ちがわかるというのは自分の器が広がった証拠です。自分にひどい失恋経験があると、この場面で自分はこうなるということを知るでしょう。自分は失恋したときにどうなるのかは失恋してみないとわかりません。それは自分の内面を深く理解する材料になり、新たな自分を発見する機会にもなります。また人の負の側面を知るきっかけにもなるでしょう。恋愛や異性に失望することもあるかもしれませんが、それも勉強であり経験です。ひどく落ち込む経験をすることで自分の過ちに気づいたり、もっと真剣に生きる気持ちになったりするでしょう。恋愛の失敗経験が一度もない人より一度はある人の方が心は強くて豊かです。だからこそ恋愛の失敗経験は人生で一度くらいあった方がいいのです。人生で一度は恋愛の失敗を経験する。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その26。恋に理屈なんていらない。人を好きになるというのは理屈ではなく本能だから。恋に理屈は不要です。理屈のある恋は本当の恋ではないとも言えます。物事には理由があるのが普通と思われますが、恋は少し違います。恋の場合、理由はよくわからないが好きになってしまうのが普通です。真剣な恋であればあるほど理屈なんてどうでもよくなります。そもそも理屈なんて探しようがないのです。恋は理屈ではなく本能で進めるものだからです。好きな人にドキドキするのは本能が自然と反応しているからです。ドキドキを止めようにも止められず、自然と体が反応します。理屈を超越した世界なのです。例えば好きな人のどこが好きかと質問された時、あなたならどう答えますか。〇〇だから好き。理由がはっきりしているのは残念ですが、本当の恋とは少し違います。〇〇だから好きという考え方なら代わりの人はたくさんいるでしょう。もちろん好きな気持ちなのは事実かもしれませんが、本当の恋はもっと本能をむき出しにしたものです。理由がわからず、うまく言葉で説明できない部分がたくさんあります。なぜ好きなのか言葉で説明できない。後悔するとわかっていても付き合いたい。喧嘩をしても嫌いになれない。諦めた方がいいと分かっていても諦められない。とにかく好き、大好き、死ぬほど好き。本能らしい表現が出るのは素晴らしい恋ができている証拠です。理屈なんて求めているようではいい恋はできません。いい恋をしたければ理屈なんて忘れましょう。人を好きになるというのは理屈ではなく本能なのです。恋は理屈にこだわらず本能で進める。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その27。おしゃれを気にしなくなり始めるのは恋愛が冷め始めているサイン。だんだんおしゃれに興味がなくなってきた。そんな瞬間があれば要注意です。おしゃれに興味がなくなるだけの話に思えますが、そう単純な問題ではありません。おしゃれに興味がなくなるのは重大なサインでもあります。恋愛が冷め始めているサインである可能性が高いからです。人がおしゃれをするとき、大なり小なり恋愛を意識するのが普通です。気になる人がいれば振り向かせるためにおしゃれをします。お付き合いが始まって恋人になれば、ますますおしゃれにも力が入るでしょう。おしゃれとは自分を魅力的に見せるための手段。自分では無意識であっても、大なり小なりおしゃれと恋愛はつながっているものです。もしおしゃれを気にしなくなり始めたら、恋愛が冷め始めているサインだと考えることです。一種の警告として受け止めた方がいいでしょう。おしゃれに興味がなくなったというより、好きな人への情熱が冷め始めている可能性があります。恋愛の炎はだんだん小さくなりつつあるのかもしれませんが、まだ間に合います。炎が消えてから再び火をつけるのは大変です。 炎が消えないうちに新たな薪をくべて新たな恋愛の炎を燃やしましょう。好きな人への興味関心が高まれば、再びおしゃれに興味が出てくるようになります。おしゃれに興味がなくなり始めたら、恋愛が冷め始めているサインとして受け止める。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その28。喧嘩になれば一度冷静になる時間を作るのが得策。相手と些細なことで喧嘩をすることもあるでしょう。例えばお互いの考え方の違いから感情的になり口論になる場合です。時には相手の偉そうな言葉遣いに腹が立ち揉めることがあるでしょう。些細なことが原因で喧嘩が始まることは珍しくありません。最初は険悪な雰囲気でも言い合いを続けていくうちにだんだん本格的な喧嘩に発展します。言えば言うほど火に油を注ぐことになりヒートアップをする傾向があります。感情的になっている時に無理やり話をしてもなかなかいい解決にはつながりません。こうした時は一度冷静になる時間を作った方がいいでしょう。自分は今感情的になっているという自覚があれば言い返すのはやめ、一旦距離を置きます。しばらく時間を置くと熱くなっていた思考が落ち着き、自分や相手を客観的に見ることができるようになります。つまらないことで感情的になっていた。子供の喧嘩のようだ。口喧嘩をしていた自分が恥ずかしい。冷静になってから考えると些細なことで喧嘩が始まっていたことに気づくはずです。取り返しのつかないほど関係が悪くなる前に仲を取り戻しておきましょう。時間を置き、興奮が落ち着いてから話をするとまたいつもの関係に戻っているでしょう。ちょっとした工夫で不要な喧嘩を避けられます。喧嘩で気まずくなったときは一度冷静になる時間を作る。恋愛がうまくいかないときの30の言葉。その29。恋愛がうまくいかなくても好きな人まで嫌いになるのは大げさ。好きな人であっても小さなことがきっかけで嫌いになってしまうことがあります。頑張って気持ちを伝えているのに相手は無反応。一生懸命おしゃれをしているのに相手は気づいてくれない。大切な約束をど忘れされていた。思うようにいかない恋愛が続くと、こんなに頑張っているのになぜ報われないのかと悩み始めるでしょう。ふつふつ湧き上がるネガティブな感情の対処に困ります。こんなに苦しい気持ちになるならいっそのこと嫌いになった方が楽だ。だんだん恨みの感情を持ってしまい相手を嫌いになることがあるのです。もちろん明らかに相手からひどいことをされたなら嫌いになるのも当然でしょう。暴言を言われたり騙されたりすれば相手に失望するのが普通です。しかしただ恋愛がうまくいかないだけで好きな人を嫌いになるのは大げさです。性格が合わなくても相手にも好みがあります。恋愛のアプローチをしてもうまくいかないこともあります。人間ですから約束をうっかりど忘れすることもあります。それは誰も悪くありません。仕方ない状況です。世の中には様々な人がいます。たまたま条件が合わずうまくいかない場面が連続しているだけかもしれません。仕方ない状況なのですから相手を嫌いになるのは大げさなのです。たまたま好みが合わなかっただけ、たまたま条件が悪かっただけ。人間だからうっかり忘れることもある。前向きな考えを持ちましょう。人にも恋愛にも投げやりな気持ちになるのを防げます。恋愛がうまくいかなくても好きな人を嫌いにならない。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。その30。恋愛対象としては諦め、友人としての付き合い方もある。好きな人がいるからとはいえ告白するのが正しいとは限りません。恋愛対象としては諦め、友人としての付き合い方もあります。告白はお互いにとってインパクトがあります。例えば告白して振られるとその後の二人の関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。告白を断った、断られたという過去が心で引っかかり自然に接しにくくなるからです。告白する前よりした後の方がかえって疎遠になることも珍しくありません。こんなことになるなら告白しなければよかったと悔やんでしまうのです。もし告白を後悔する可能性が高ければ恋愛対象としては諦め、友人としての付き合い方もあります。仲のいい人、気の合う友人という関係も悪くはありません。諦めるのは絶対悪と決めつけないことです。総合的に判断した結果、時には諦めるという選択が正しいこともあります。自分の気持ちとよく相談した上で決めることが大切です。気持ちを伝えなくても後悔はないと確信しているなら友人として接するのも尊い選択です。好きな人の幸せを遠くから見守ったり応援したりする片思いも立派な恋愛です。良い友人関係の方が付き合いを長く続けられることもあるでしょう。程よい距離感が居心地よく感じる人もいるはずです。諦めるのが正しい場合もあるのです。気持ちを伝えなくても後悔はないと確信しているなら普通に友人として接する。恋愛がうまくいかない時の30の言葉。まとめ。その1。男性と女性は同じ人間でも違う生き物であることを理解しておく。その2。言いたいことは思うだけで終わらせず、きちんと言葉に出して伝える。その3。まず自分から心を開いて話す。その4。好きな人から褒められた時の第一声は常にありがとうを意識する。その5。恋愛は頑張るのではなく楽しむ。その6。待ちの姿勢ではなく攻めの姿勢になって恐怖を打ち消す。その7。寝る前に今度好きな人と会った時話すネタを考える。その8。恥ずかしくても体をきちんと相手に向けて話す。その9。相手の話は普通に聞くのではなくのめり込んで聞く。その10。自分の魅力を正確に把握して恋愛の武器としてきちんと表現する。その11。質問が説教にならないように注意する。その12。スマートを求めすぎずできるだけ気楽に自然体で接するようにする。その13。恋愛で発生する犠牲の良し悪しについて考える。その14。いつの間にか香水の量が多くなっていないか使用量を見直す。その15。苦労の多い恋愛と不幸な恋愛を分けて考える。その16。雰囲気を暗くさせる発言はしない。その17。恋のライバルが多ければ喜ぶ。その18。沈黙が気まずく感じるのはまだ相手と打ち解けていないサインと考える。その19。思い通りにならないことを楽しみながら受け入れる。その20。自分の嫌いなことはガツガツ言いすぎない。その21。会うのが苦痛になってくればその原因を探り早めに改善を心がける。その22。いやいや会うのはやめる。その23。相手が何かに集中している時期にはあえて会うのを控える。その24。私だけを愛してという一言は禁句にする。その25。人生で一度は恋愛の失敗を経験する。その26。 恋は理屈にこだわらず本能で進める。その27。おしゃれに興味がなくなり始めたら恋愛が冷め始めているサインとして受け止める。その28。喧嘩で気まずくなった時は一度冷静になる時間を作る。その29。恋愛がうまくいかなくても好きな人を嫌いにならない。その30。気持ちを伝えなくても後悔はないと確信しているなら普通に友人として接する。